人への手紙の2章になります。ピリピ人への手紙の2章ですね。ここでのテーマはキリストの思い、キリストの思いになります。私たちピリピ人への手紙、この前は1章を学びました。ピリピ人への手紙の全体のテーマというか、喜びですよね。喜びなさいという言葉が頻繁に出てきます。エペソの人への手紙の中ではキリストにあって全ての霊的祝福を受けているんだということに基づいてですね、私たちはピリピ人への手紙においてはその喜びの姿というか、その中にあって喜んでいくということがですね、具体的な指針によって書かれているわけですね。でこの前の一章では、この生きるということが書かれていました。一章の21節に、私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですとあります。キリストが私にとっての全てなんだということですね。自分が限りなく、少なくなっていって、キリストが自分の中で限りなく広がっていくということであります。その前の節ではキリストの素晴らしさが現れることというふうに書いてありますね。ですからパウロは今ローマにおいて軟禁状態になっているというか、囚人であったわけですけれども、そのような状況の中にあってもですね、キリストの福音が述べ伝えられているということで、彼は喜べたわけです。そして、自分をですね、貶めるために福音を述べ伝えている人でさえもですね、彼は喜んでいる。どうしかというとキリストが述べ伝えられているからだ。キリストというですね、本当にキリストというもう思いが満たされているために、彼はそのような見方ができるわけなんですね。ただですね、ピリピ人は少しこの教会の中に問題があったみたいなんですね。そこでパウロはですね、本当にもっと喜びたい、もう喜びに満たされたいと願ってですね、彼らに一つ促しを与えているわけなんです。でこの前そのことがですね、少し書かれていました。1章の27節に、心を一つにしてということが出てきました。ここですね、この4章になってくると明らかになりますけれども、この教会の女指導者というか、おそらく執事か何かだったと思うんですけれども、2人の人が、この一致してくださいとパウロはお願いしているわけですね。そういう問題があったわけです。そこでパウロがこの2章においてはですね、本当に私が喜びを満たされるように、このようにしてくださいとお願いしているところであります。それでは1節ですけれども、こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。このようにですね、ピリピの教会はこのキリストにあって励ましがありました。愛の慰めがあって、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがありました。彼らは困窮していました。迫害の中にいたんですね。経済的にも貧しかったにもかかわらず、パウロに対してこの資金的な援助を与えるほど、彼らは本当にこの愛の中に生きていたわけなんです。ただそのような御霊の働きの中にいて、先ほど私が説明させていただいたような問題が起こっていたわけなんですね。ですからこのような交わりがあるのならば、一つになってください。そして愛を持っているけれども、同じ愛の心を持ってください。心を合わせてください。志を一つにしてくださいとお願いしているわけなんです。そしてなんでそういうことが起こっているかという、この原因についてパウロは次に話しています。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。こう言ってますね。自己中心と虚栄です。自分を求めているので不協和音が教会の中に起こってしまうということなんですね。 まあ、自分のアジェンダを持っているというか、この自分のことを考えているですね。そのようなものを持っているために、この相手のことが分からなくなり、そして逆にですね、あの人は分かっていないというふうにですね、またはレベルが低いとかですね、そのような見方をしていくわけなんですね。ですからパウロは自己中心と虚栄ですね、これをやめて、そしてこの相手を見下すのではなくて、逆に見上げていくようにしていきなさいと、このお願いしているわけなんです。そして4節は、自分のことだけではなく他人のことも顧みなさい。私たちが思いを一つにしなければならないという時にですね、自分であえてこの人為的にこの意見を合わせようとかですね、またこの行動を共にしようとか、まあ、そのようにしていくのが一致であるとですね考えますけれども、違うんですね。それは心構えに関わってくること。一致というのは心構えなんです。自分のことだけではなく他人のことも顧みなさい。自分のことしか考えていない、自分がこの受けることしか考えていないですね。そのことしか考えていなくて、他の人に思いを寄せる余裕がない、そういうことが問題になってくるわけなんですね。けれども他人の人のこと、他の人のことを顧みる余裕を持っていくということが、この一つになっていく鍵になっていくわけなんです。この前足立牧師会で、ですね、一つの伝道集会をみんな教会で合同でやろうではないかっていう話が出てきたんですね。子どもたちを集めて、このワールドサッカーの時にですね、この、こう実際にですね、このそのスクリーンでこう見せてですね、試合を見せて、で子どもたちを集めて、そしてサッカー選手なりですね、このクリスチャンのサッカー選手をですね呼んでですね、この証をしてもらおうとかっていう話が出てきました。で場所がですね、この綾瀬プルミエがいいんじゃないかって話になってですね、あの2つの教会が近いわけですよね。あの私たちのところともう1つ この、 あの綾瀬にある教会があるんですけれども、まあ、そこで、まあ、ある意味でこの私もそうですし、もう1つの綾瀬の教会の方も、この躊躇してたんですね。他の教会の人たちの子供たちは来づらいわけですよね、遠いわけですから、私たちのところばっかりっていう感じで、まあ、言っていたわけなんですけれども、まあ今思うと非常に人間的なへつらいだなと私は思いました。というのはですね、韓国の教会のキム先生がですね、いや他の教会の助けになるのであればそれは素晴らしいことではないですかと言って、ごく自然にいいじゃないですか別にっていう反応を取られたんですね。まあ、これが実際実現するかどうかわからないんですけれども、ここにですね、自分のことしか考えていないということがあるんです。そのために、どうしましょう、ああしましょうと言ってですね、何の行動も取ることができてないんですね。そういう問題がある、これをですね、ここで言ってるわけなんですね。この一つに慣れていない、しかし非常に簡単なことなんです。相手のこと、相手の益のことを考えていくというですね、非常に簡単なこと、それを私たちが行っていくことによって、一つの志でことを行うことができるようになっていくわけなんですね。そして私たちはその志を持つためにどのようにすればよいのか、それが5節以降に書いてあります。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい、それはキリストイエスのうちにも見られるものですとあります。イエスキリストを見ていきなさいということですね。私たちが、この、まあ、他の人のことを顧みなければいけないとかって考えるときにですね、まあ、自分の中での、このプレーではないわけなんです。イエス様が、どのような、方なのか、またどのようになられたのかということを考えつつですね、私たちはイエス様に倣って、この他の人のことを顧みていくことができるわけなんです。イエス様はどのようなことをなされたかというと、次に書かれています。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無として、無にして、仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。 キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。イエス様が神の姿から十字架に至るまでですね、低められた。一番高いところから一番低いところにまで降りてこられたということがここに書かれているわけです。6節と7節は受肉について書いてあります。神が人の姿を取ったということですね。そして8節は人の姿を取った後にさらに十字架の死というところにまで下っていったということが書かれています。6節と7節、ここで神が人となったですね、言葉は肉となって私たちの間に宿られたと、ヨハネの1章の14節に書いてありますけれども、そのことが書かれていますが、パウロはですね、ここであえてその時に私たちにも分かるようにですね、どのようなことをなされたのかということを説明してるんですね。イエス様が単に赤ちゃんとしておぎゃーと生まれたということがですね、それがなんていうんですかね、ただ生まれたっていうわけではなくてですね、このようなへりくだりがあったわけです。見姿であったのに神の在り方を捨てることはできないと考えなかった。全知全能、全ての権威を持っている神様がご自分の在り方を捨てることと捨てることができるとできないとは考えなかった。そして無にした。無にするっていうのは、これは虚心とかそういうことではなくてですね、この特権を主張しないっていうことでありますね。で、使える者の姿をとって人間と同じようになられたですね。人間というのはあらゆる法則の中でこの従っていかなければいけない、服従していかなければいけない存在なわけですね。そのもの、そういう姿になられたわけです。このことを、少し思い巡らせ、そうすればですね、私たちは御霊によってですね、ああそうか、自分のことだけではなくて他人のことも顧まなきゃいけないんだなということが分かってきます。そして8節もですね、人となったんですけれども、王でもなく、また偉い人でもなく学者でもなくですね、この殺されるという人生を歩まれたわけなんです。それが8節にあるわけですね。人、自分を卑しくし、死にまでしたが、で、死って言ってもポックリ死ではなかったんですね。十字架の死です。極刑の死、むごとらしい死、極悪人が、死ぬような形で、死んでった、その死にまで従われたんですよというふうに書かれているわけですね。このことも考えるときに、私たちがどのようにこの他人のことを考えていかなきゃいけないかというのが分かってきます。そして9節です。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。これが聖書全体に貫かれている原則です。自分を低くする者が高くされ、自分を高める者は低められるという原則ですね。イエス様にもそれが与えられているわけです。イエス様がご自分を、無にして従われて、卑しくされて、そのように貫かれた時に、父なる神ご自身がキリストを高めてくださったわけなんですね。全ての名に勝る名ですよ。全てのもの、あらゆる名に勝る名を与えられた。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にある全てのものが、全てが膝をかがめ、全ての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。全ての口がイエス・キリストは主であると告白するためです。あれ、おかしいなってここで思われる方もいるかもしれません。クリスチャンだけがイエス・キリストは主であると告白するんではないんですかと聞く方がいらっしゃるかもしれませんけれどもですね、実は全ての人なんです。イエス・キリストをこの地上に置いて信じないで死んでた人たちもイエス・キリストは主であると告白します。ただその人たちは強制されて告白します。黙示録の 最後のところに、有名な箇所がありますね、白い大きな御座であります。そこにおいて千年王国がですね亡くなって、地も天も地もですねこう逃げてったって書いてありますけれども、この白い大きな御座が出てきました。そこにおいて死もハデスも人をですねこの出してですねその白い大きな御座のところにこの出てくるわけです。これが不信者の復活です。そして書物、神様がお持ちになっている数々の書物に従ってその人が一人一人この行いに応じて裁かれます。その時にはイエス・キリストが主であると、もう矢が王にも認めなければいけないわけです。イエス・キリストは主であるとその時は告白するんです。ですからいずれにしても告白するんです。も違いは地上にいるのかまたは、死んでから後かという違いなんです。地上において告白するときは救いのための告白です。その後においてその後において告白するときは裁かれる罪に定められるための告白です。このような大きな違いがここに書かれているわけです。すべての口がイエス・キリストは主であると告白して父なる神が褒めたたえられる。12節に行きます。そういうわけですから愛する人たち、いつも従順であったように私がいる時だけでなく私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いを達成してください。従順であった時、あったようにって書いてますね。パウロがピリピにいた時彼らはとても従順、つまりパウロが教えていたことにとっても従順であってわけですね。そしてパウロはですねそれをですね全うしてください、私がいない時も今ローマに私はいますけれどもいない時もですねいやいないからこそお願いします、全うしてくださいと言っているわけなんですね。そうですね、教会の指導者が一緒にいてくれる時っていうのはその教えに従いやすいものです。いなくなると教えに従いにくいものです。離れていってしまいますよね。けれどもパウロはいやいないからこそですねこの教えの中にとどまっているかどうかということが試されるんですよと、いないからこそですね私が本当にあなたが、この教えの中にとどまって身を結んでいるものかどうかがはっきり分かるんですよ、だからしっかりととどまってくださいということをお願いしています。今ここで救いを達成してくださいという言葉が出てきます。この意味ですね、ここでよくですねお、それでは行いによって救われるのかとかっていうふうに言う人がいると思うんですけれども、まあ、そういうことをですね、考える人はピリピ書全体を読んでいただきたいんですね。パウロは特に3章においてはですね信仰による義ということをですねはっきりと言っていて、そういう意味で捉えたら間違いなわけです。どういう意味で捉えればいいか簡単です。次の節を読めばいいんです。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立たせことを行わせてくださるのです。パウロは1章の6節においてあなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成してくださることを私は固く信じているのですと言っています。良い働きを神様ご自身が始めてくださったんです。どのように始めてくださったかというとここで書かれているように私たちのうちに志または願いを持って働いてくださっているわけなんです。主を喜びとする人のところに神様は願いを送ってくださいます。例えばあの人が救われてほしいというこの救霊の愛に燃えるということがあるわけですね。このような願いがあります。で、 それは神様が与えてくださったもので、そしてそれをその願いに従って私たちが動いていく時ですね。その時にここでパウロが言っている救いを達成していくことになっていくわけなんです。その時に大事なのが14節です。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。願いが与えられて、そしてそれに従って歩んでいる時に私たちはつぶやいてしまう、また疑ってしまうんです。それは見ているその見た目には成果を見ることができない、そのようなことが私たちは私たちには起こってしまうわけなんですね。まずつぶやいてしまう、また疑ってしまう、本当にこれやってていいのかっていうふうに疑ってしまうんです。でパウロは励ましてました。1章の6節でまた読みますけれども、完成してくださるんだ、キリストイエスの日が来るまでに、良い働きを始められた方はそれを完成してくださるんだというふうに言ってるわけなんです。ですからつぶやかず疑わずに行いなさい。でそうするとですね、神様は身を結ばしてくださいます。15節です。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄ではなかったことをキリストの日に誇ることができます。今パウロはですね、この世っていうのが曲がった邪悪な世の中ですね、このように表現しています。世は次第に悪くなっていくというのが聖書の教えです。愛が冷えて不幸がはびこるというのが聖書の教えで、ますます暗くなっていくわけです。しかしですね、クリスチャンはそこで、どうしようかと慌てふためいたり、または黙っているということではなくてですね、先ほどこのパウロが言ったようにですね、このつぶやかず疑わずに行っていたらですね、神の子供になるんだ、これ傷のない非難されるところのない純真なものとなるんだ、そして世の光として輝くんですよと言ってるわけなんです。どうでしょうか、世の光として輝いているでしょうか。私たちがこの世を見てですね、その暗さを見てですね嘆いているだけか、それとも今神様から与えられているところの志によってそれを達成することによってですね、ますます光っているかということなんです。黙示録の最後のところには、不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい、正しい者はいよいよ正しいことを行い、聖徒はいよいよ聖なる者とされなさいというふうに言ってるんです。不正な者はますます不正を行うんですけれども、聖徒はますます清くなるんです、ますます正しくなるんです。はっきりとキリストの光を見ることができるようになってくるんです。ですからパウロは救いを恐れおののきつつ達成してくださいとお願いしているわけなんですね。でこのことをパウロが見ることができたらですね、私は一向に死んでも構いませんということを17節と18節で話しています。たとえ私があなた方の信仰の供え物と礼拝とともに注ぎの供え物となっても私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでください。注ぎの供え物とあります。これはレビ記を学んでいるのであればですね、分かってきます。このさまざまな火による供え物、生贄があります。動物ですね、牛や羊の生贄がありますけれども、その時にですねブドウ酒ですね、添えてですね、穀物の捧げ物もそうですし、ブドウ酒もそうなんですけども、それを添えてですね祭壇に備えるわけですね。それがここで言っている注ぎの供え物、ブドウ酒による供え物なわけなんです。でそうなってもいいんだと、私がそうなってもいいんだと、あなた方が礼拝しているその供え物と礼拝とともにそのようになるんだ、 これはだからパウロが本当にこのピリピの人たちがですね、を通してですね、神様のこの身、神様が与えてくださるところの身を見るっていうことはですね、まさにですね、ここでこの皇帝ネロの下で死刑を受けたとしてもですね、私は本当に注ぎの供え物のようになっているのであってですね、喜ばしいことだ、むしろ喜ばしいことだと言って、この私と一緒に喜んでくださいと言っているわけなんですね。本当にパウロは自分のことを考えてないですね。もうピリピの人たちのことばかりを考えています。そして19節に入ります。同じように考え、そのようにですね、ピリピのことばかりを考え、自分のことをですね考えてない、そのような、人がそばについていてくれていたわけですね。それの一人がテモテなわけです。しかし私をあなた方のことを知って励ましを受けたいので、早くテモテをあなた方のところへに送りたいと主イエスにあって望んでいます。励ましを受けたい、だからテモテを送ります。テモテはですね、パウロのことを本当によく知っていました。このパウロが囚人となっていてもですね、テモテはいつもパウロのところにいて、この気遣っていてくれていたわけなんです。けれどもですね、パウロは本当にピリピの人たちに励ましを与えたいし、またピリピの人たちの様子を伺ってですね、この私も励ましを受けたい、だからテモテを送りますと、このように言ってます。20節です。テモテのように私と同じ心になって、真実にあなた方の心を心配している者は他に誰もいないからです。同じ心という言葉が出てきます。英語です、 like mindedness っていうんですけれども、同じ思いというふうに言ってもいいかもしれません。私たちが共に主にある働きをする、その道路者というのは同じ心になっていなければいけないんですけれども、どのようになっていなければいけないかというと、自分が奉仕をする人たちのことをどれだけ気にかけているかということなんです。どれだけそのこのパウロの場合はピリピ人だったんですけれども、ピリピの人たちのことを気にかけてですね、その自分が思っている思いと同じように思っている人と共に働くことができるわけなんです。道路者という言葉を使うとき、または教会の奉仕という言葉を使うときにですね、自分の能力が試されるとか使えるとかですね、そのように考える考えが、教会の中にありますけれども、とんでもない話なんですね。同じ思いになっているというのは、その奉仕をする相手に対する深い重荷ですね、もうどうすることもできない強い願い、心配する、気にかける、そこにおいての一つなんです。そうすると初めてその人と共に生活、奉仕、宣教をしていくことができるわけなんですね。そして次にパウロは根本的な、また痛い現実を書いています。誰も皆自分自身のことを求めるだけで、キリストイエスのことを求めてはいません。なぜバラバラになっているのか、なぜ一つになれないのかというと、自分自身のことを求めているからなんだということなんです。私はキリストを求めていますからという、誤った個人主義が教会の中にあります。天然バラバラなんです。私はイエス様を愛しています、でも教会では何だと言ってですね、この批判をするこの人たちがたくさんいます。しかし何で一つになれないんでしょうか。それは相手のことを考えてないからですね。他の人たちがどうなってるかということを考えていないからなんです。それでですね、このことなんですけれども、その根本的な理由というのは、キリストイエスのことを求めてないという理由なんです。キリストを求めているんじゃないんです。逆なんです。自分自身を求めているんです。だから人に気にかけてないんです。 イエス様のことを本当に求めているなら他の人たちのことが気にかかってくるわけなんです。教会がキリストを求めているか求めてないかというですね、この、まあ、リトマス紙というのは、この自分が弱っているとき、また困っているときにそばにいてくれる人がいるかどうかですね。教会の中に、例えば自分が怪我をして入院をしたとしますね。で、誰一人見舞いに来る人がいなかったとしますね。その人たちはキリスト教会ではないですね。もうその自分教ですね。自分教をやっているわけですね。でその時に自然にですよ、あ、これやらなきゃいけ、あのほら教会のプログラムですから、奉仕プログラムの一つ入ってください、はい、わかりましたって、そういうのではなくてですね、あの自発的にですね、あ、そうだっていうことでですね、じゃあやりましょう、行きましょうっていうことでですね、こう行っていくっていうですね、そのようになるっていうのがキリスト求めてるんですね。それがここで書かれていることなんです。22節、しかしテモテの立派な働きぶりはあなた方の知っているところです。子が父に仕えるようにして彼は私と一緒に福音に奉仕してきましたですね、この奉仕してくれた。ですから私のことがどうなるかが分かり次第彼を使わしたいと望んでいます。このどうなるかというのはこの法廷でどうなるかということですね。そして、彼を使わしたいと望んでいます。しかし私自身も近いうちに行けることと主にあって確信しています。まあ、ちょっと私ここがよく分からなかったんですね。17節では注ぎの供え物となってもと言っていて、そして確信しているっていうのを言っているんで、ちょっとここらが分からないですが、御心ならばと、まあ、いうことだと思うんですね。この死刑にならないことが御心であれば、この近いうちに行くことができますということであると思います。そして手元以外にもう一人ですね、ものすごくこのキリストの思いになっていた人がいたんです。それがエパフロデトという人です。しかし私の兄弟、同労者、戦友、またあなた方の使者として私の窮乏の時に仕えてくれた人エパフロデトはあなた方のところに送らねばならないと思っていますね。兄弟、同労者、戦友ですね、このように呼ぶことができるというのはパウロの困っている時に一緒にいてくれたというところに基づいているわけですね。で、使者と書いてます、エパフロデト。これはピリピの教会の人なんですね。そしてピリピの人たちから、ま、あの使わされたというか、このやってきたわけなんです。彼はあなた方すべてを慕っており、また自分の病気のことがあなた方に伝わったことを気にしているからです。すべての人を慕っているですね。そしてですね、自分の病気のことを気にしているんではないんです。自分の病気のことがピリピの人たちに伝わってしまったことを気にしているんです。それほど自分のことを考えずに彼らのことを考えていたんですね。本当に彼は死ぬほどの病気にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。彼ばかりでなく私をも憐れんで、私にとって悲しみに悲しみが重なることのないようにしてくださいました。パウロはこの彼が死んでしまったら本当に悲しみに暮れるだろうと思ったわけなんですけれども、そのようにならないように神様が憐れんでくださったと言っています。パウロはですね、自分のことについてはですね、喜んでください、私と一緒に喜んでくださいって言ったんですね。自分が死んだらですね。でここではあのエパフロデトのことは悲しみ、あのしクリスチャンが死ぬということについてはですね、あの悲しむというのはあまりにも当たり前の自然な発露であります。悲しむというのは嘆くというのはですね、これは本当に当たり前のことです。ただ何のために悲しんでいるかということをクリスチャンは知っておかなければいけません。自分のためなんです。自分のためなんです。もし相手のことを考えているんだったらば、ああよかったと言えるわけなんです。自分たちよりもはるかに素晴らしいところに彼らはいるわけなんですね。ですから葬式っていう意味は私たちのためなんです。 私たちがその悲しみのプロセスを通りながら主を礼拝するのが葬式なんです。悲しみのプロセスっていうのはあるべきなんですね。でそれを通りながら私たちのために設けられ、そして私たちが主を礼拝していくというのが葬式なんですね。死者のためでは全然ないわけなんですね。ここはですね、大きな違いであります。そして違いというのは 何の違いかといったら、まあ、いわゆる一般的な仏式の宗教との違いであるということですね。そしてそこで私はお急ぎで彼を送ります。あなた方が彼に出会って会って喜び、私も心配が少なくなるためです。ですから喜びにあふれて主にあって彼を迎えてください。また彼のような人々には尊敬を払いなさい。なぜなら彼はキリストの仕事のために命の危険を冒して死ぬばかりになったからです。彼は私に対して、あなた方が私に仕えることのできなかった分を果たそうとしたのです。尊敬を払いなさいと言ってるんですね。そして彼は本当に死ぬばかりになってもですね、本当にキリストの仕事のためにいろいろやっていたと言ってますけれども、おそらくですね、エパフロデトってあんまりこう目立たない人だったと思うんですね。まあ謙遜というか地味だったというかですね。ですからこの人がたっ飛ばれない、この人が本当に苦しいところにいる、また病気もまだですね、この完全に癒されているとは限らないですよね。ここを見るとですね、あのパウロがですよ、手を置いて癒したらバーッと治ってですね、このハンカチやったらですね、癒された、落雷を出された、あのパウロがですね、このエパフロディトを見て祈ってなかったということは絶対ありえないわけですね。祈ってたわけですよ。ですね、でから癒しっていうのは御霊の主権の働きなんですね。癒されないこともあれば癒されることもあるわけなんですけれども、今ここでですね、この、まだ病気かもしれない、そのようなこの苦しみの状態にある、それをですね、本当に尊敬を払って見てってくださいということをですね、彼はパウロは言っているわけです。これもまたキリストの思いになってなければできないことですよ。このように一貫してキリストの思いになりなさい、自分のことではなくて他の人を顧みていきなさい、他の人のことを考えていきなさいということをパウロは言ってます。でこれが結局のところ一致をもたらす、道なんだということがですね、ここで書かれていました。キリストにあって生きていく、キリストを生きていくということが一章でしたけれども、キリストの思いになっていくという2章のテーマについて学んできました。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に実践的な、実際的なキリストにある歩みを学ぶことができましてありがとうございました。天のお父様、なんで私たちの間にこのうまくいかないことがあるかというと、本当になんで教会に来ているのかということが問われなければいけないことがあるかというと、今のように自分のことを求めていて、キリストを求めていないんだという根本的な厳しい、痛いところを疲れる現実があることを知りました。天のお父様、私たちが本当に、このイエス様にあって、この他のたちのことを顧みていくことができますように、またしていきたいと願います。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。